山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育、研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について各学部の先生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。さて、前回は2週にわたって生命環境学部の卒業生鎌田さんにご登場いただき、山梨大学で学んだこと、そしてそれを生かして現在の仕事をされているというお話を伺いました。今回は鎌田さんも所属をされていた山梨大学の発生工学研究センターの和歌山さやか助教にお話を伺っていきます。和歌山先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和歌山先生は山梨大学の発生工学研究センターで研究をされているということなんですが、はい、具体的にはどういったことをするところなのか教えていただけますか。
はい、山梨大学の発生工学研究センターにはマイクロマニピュレーターがついた大きな顕微鏡が17セット揃っています。そこで世界でも類を見ない研究を行っています。さまざまな実験器具やマウス飼育施設も併設しており、発生工学に特化したセンターとなっています。でセンターではですね、体細胞クローンを用いた絶滅動物の復活に向けた研究や、卵子や精子を用いた長期保存できる新しい保存技術の開発、さらに国際宇宙ステーションを利用した哺乳類の宇宙での生殖に関する研究などに力を入れています。
わあ、いろいろな、ね、ことをやってらっしゃるのがわかるんですけれども、中でも国際宇宙ステーションを利用した哺乳類の宇宙での生殖ということで、やっぱり宇宙になってくると地球上とは違ってまず無重力っていうところもありますよね。
はい、
全然環境が違う中でということで難しい部分たくさんあると思うんですが、実際にはどういったことが宇宙で行われているんですか。
ですね、私たちの研究は今メインで2つありまして、
はい、
スペースパップっていうプロジェクトとスペースエンブリオというプロジェクトがあります。
はい、
スペースパップの方は宇宙ステーションの中でマウスのフリーズドライの精子を保存して、宇宙放射線の影響がどのように当たるかというのを研究するものです。で現在論文投稿しておりまして、そろそろ結果が出る頃になっています。でですね、もう一つなんですけども、はい、スペースエンブリオ、先ほどシールをお渡ししたんですけども、
ステッカーいただけましたが、
はい、そちらの方は宇宙ステーションの中でというよりも無重力の中で動物の哺乳類の初期肺がどのように発生していくかを、研究する実験となっています。
初期肺っていうと
受精卵が、一番最初に受精卵ができて、その受精卵が哺乳類ですとお腹に中に着床するまでの状況を見るための実験ですね。
あ、そうなんですね。はい、やはりこう全然宇宙の環境、無重力の中だと違いますか
と思っています。まだわからないんですよ、
これからというところなんですね。
はいはい、そうですね。
でもその研究がまた生かされて医療なんかにも生かされていくということですか。
そう思っています。そういうふうにできたらいいなと思っています。
そうなんですね。はい、いろいろと専門的なことを研究されているところだと思うんですけれども、センターで研究をしてらっしゃる学生さんの様子っていかがですか。
そうですね、発生工学研究センターには3つの研究室の学生さんたちが一堂に会して研究を行っています。で学生さんたちはですね、発生工学生命工学科の4年次に研究室配属が行われまして、
はい、
そこから研究の準備に入ります。で現在ですね、4年生が12人、大学院生修士課程が12人、大学院博士課程が7人、合計31人の学生さんが利用しています。
まあそうですか。学生さんのその志とかってどういうところをこう目指して入ってくる方が多いんですか。
最初やっぱりみんな目がキラキラして入ってきます。
はい、研究に対する希望、それこそ宇宙規模の、ね、研究をされるということですもんね。
そうかもしれないですね。
なのでやっぱり希望を、ね、皆さん持って入学というかこの研究室に入ってくると思うんですけれども、はい、発生工学研究センターの学生さんなんですけれども、最終的に進路はどういった道を選ばれる方が多いんでしょうか。
そうですね、 大体4年生で大学って卒業するイメージがあると思うんですけども、はいはい、4年次が終わった後も研究続けたいなと思う学生さん結構多くて、8割以上の方が修士課程に進みます。で修士課程終わった2年間あるんですけど、2年間終わった後もまた博士にさらに行きたいって言った学生さんもいます。で就職っていうことになりますと、今度はと修士課程を卒業した後と発生工学の専門知識などを生かした就職が多いです。先週の鎌田さんのような廃培養士とか、あと薬品関係、食品関係など生かせるような職業についている人が多いと思います。
まあ、じゃあさらにこう深く研究をされたいという方も比較的多いんですね。
そうみたいですね、はい。
まあ、やはりでも研究していく中で面白みを感じる方が多いんでしょうね。
そうかもしれないですね。ありがたいです。
はい、では最後になりますけれども、さまざまな可能性がある山梨大学ですが、高校生や親御さんに向けて和歌山先生から見た山梨大学の魅力について教えていただけますか。
はい、山梨大学は地方の国立大学なんですけども、特色あるさまざまな研究を行っています。地方の大学だから東京や都市部の大学と違って最新の研究ができないかななんて思っている方も多いんですが、実際には多くの国際誌に論文が載って最先端の研究を行っています。でですね、やっぱり大学では高校生までの教えてもらう学びではなくて、自ら学ぶ姿勢を身につけることができて、それを将来に反映することができる大きなチャンスを生活で得ることができるんじゃないかと思っています。
せっかく研究をするなら、やはりこう最先端のところで勉強したいと思われる学生さん多いでしょうから、それが実現できるのが山梨大学ということですよね。はい、和歌山先生、今日はご紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日放送したものやこれまでに放送したものは、アクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックをしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。